日本語にはガリガリ、ブーブーなど声や音を表す擬音語、擬声語も含む、ヨロヨロ、メラメラなど動きや状態を表す擬態語があります。特に擬態語は他の言語に直訳できないものが多く、外国人を悩ます表現でもあります。日本で活躍するアメリカ人の詩人アーサー・ビナードさんは、雨が降れば外へ出て、それがしとしとなのか、ザーザーなのか、あるいはパラパラなのかを体感し、擬態語を習得したといいます。ビナードさんの詩集「釣り上げては」は、2001年、優れた詩集に贈られる中原中也賞を受賞しました。例えば、赤ちゃんの肌はすべすべしています。髭剃り前の肌はザラザラしていて、紙やすりのような手触りです。ゆで卵の表面や凍った道はツルツルしています。ツルツルは光沢の伴う滑らかな手触りを表します。そのため、ゆるブリンナーのようなハゲ頭もツルツルと表現します。魚やカエルの体はヌルヌル、綿菓子はふわふわ、クラゲもふわふわと泳ぎます。酔っ払うと足元はヨロヨロ、フラフラもか、頭はフラフラです。毛を刈られる前の羊はモコモコ、スウェットシャツの上に厚手のセーターを着て、その上にダウンジャケットを着れば、皆さんもモコモコ感が味わえます。ボールはコロコロ、岩はゴロゴロ転がります。休みの日に横になってテレビばかり見ていると、ゴロゴロしないで少しは外出でもしなさいと叱られます。椎名誠は刺身偏愛というエッセイの中で、タコの踊り食いをこのように表現しています。今し方まで生きていたタコを刺身にして出すと、皿の上で輪切りにしたタコの刺身がのらのらベタベタうろうろと勝手にあっちこっち動き回っているのだ。どうですか？お皿の上を這い回る怖いようで愉快なタコの刺身の動きが目に浮かびませんか？擬音擬態語は受ける感覚の微妙な違いを生き生きと描写するのに有効です。宮沢賢治の童話には、独創的な擬音擬態語がふんだんに使われ、読み手の想像力をかきたててくれます。一方、擬音擬態語は主観に頼るところが大きいため、論理性に欠けます。感覚的で原始的な表現方法が、幼稚な印象を与えることも少なくありません。三島由紀夫が擬音擬態語を嫌っていたのは、そんな理由があるからなのです。